さん、おはようございます。 KBI 3年生の中島喜恵と申します。私はこの五条福音チャペルに来てみたいとずっと思っていたんです。それは私がこの KBI に入って1年生の時、3週間コースの授業の中で教会御手地区に祈りに行くというプログラムがありました。私は岡山県出身なので、この関西の土地に詳しくありませんでした。土地の名前もわからないし、どこに何があるのかもあまりちょっとよく分かっていなくて、どうやってその土地を探せばいいのかなと思って祈っていました。私は神様から文字として語られることが多いんですね。で、私は神様になりました。私はどこも分かりません、あなたが分かりやすく語ってくださいと祈りました。すると、パワーポイントで見ました、この五条という文字が私の頭の上に出てきたんです。で、漢字だけ出てきても私はピンとやっぱり来ないので、京都の五条なのかなとか、すいません、思ってしまったんですけど、こうすぐに検索をすると、この奈良の五条市ということが分かって、この地域に行ってみたいということを思わされて行こうと思っていたんですが、当日の天気が悪かったこともあって、そのプログラム自体がなくなってしまい、来ることができませんでした。また父が奈良福音教会の奉仕の時に、この五条福音チャペルの方にも奉仕として来させて招いていただいて、五条の良さをすごく家で聞いていたので、本当に父も今回聞いてみたんです。五条ってどんな教会なのってすると、すごく家庭的で穏やかな人がいっぱいいて、そして周りもすごく綺麗だよっていうのを教えてくれて、それをいつも聞いていたということもあって、私もいつか行ってみたいという思いが思い続けて、やっとこの時が来ました。この2年越しの願いが叶って、本当に神様に感謝しています。今日のメッセージには、この伝道者の書3章1節から8節、また11節を選ばせていただきました。神のなさることはというタイトルで、私の証しメッセージをしていきたいと思います。私は生まれてすぐに特別養子縁組で家族となった中島家のもとにやってきました。で、特別養子縁組というのは、何らかの事情で生みの親が育てることができない子供を育ての親に託して、子供と育ての親は家庭裁判所の審判によって戸籍上も実の親子となることができるという制度のことです。私はその制度によって生まれて9日目に中島家に迎え入れられました。父は、皆さんよくご存知かと思うんですが、牧師をしていて、母は牧師夫人で、今も現役で牧会をしています。裕福な家庭ではありませんでしたが、両親は私の存在を認め、また受け入れ、否定することなく大きな愛を持って育ててくれました。それを私は小さい頃から受けて育ってきたなと思います。特に父が休みの月曜日には、山や川に行ってザリガニを取りに行ったり、素手で蝶々を捕まえたり、バッタを捕まえたりと、自然の中で遊ぶことを遊ばせてもらえたことを鮮明に覚えています。私がいつからこの養子だということを知ったかといいますと、この特別養子縁組の団体の意向によって、4歳の時に私は父と母に呼ばれて、私はあなたのお父さんとお母さんから生まれたわけではないんだよということを伝えられました。でも、お父さんとお母さんが違っても、私たちはあなたのことを愛していて大切に思っているよということをその時に聞くことができて、その時点でも私はたくさんの愛を受けていたので、ああそうなんだと言って受け入れた記憶があります。でも、その時私はすごく泣いていたそうです。しばらく経って、小学校2年生の時に自分の生い立ちを知ろうという授業がありました。生まれてくるまでの過程や生まれる瞬間のエピソードなどを両親に聞いて、その授業の中で発 用するという、私にとってはすごく地獄のような時間と、またその宿題の時でした。私は養子で血がつながっていない、また両親にこの生まれた瞬間のことを聞いたところで何もわからないと、その授業にすごく反発をしました。そしてこの頃ぐらいから、なんで私は生まれてくる、産んでくれた人と育ててもらうことができなかったんだろう、私は捨てられたんだ、私は生まれなかった方が良かったんだ、生まれるべきではなかったんだ、今もあれもその人は何をしているんだろう、知りたいけど怖くて気にならないと自分に言い聞かせて、また会いたい、でも会ってもどうにもならないと自分に言い聞かせて、そのいろんな感情の中を小さい頃から、葛藤を覚えながら生きていました。そんな時に母がエレミアの一章五節を開こうと言って聖書を共に開きました。エレミアの一章五節を読みします。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の体を出る前からあなたを性別し、国々の預言者と定めていた。この箇所をそのぐちゃぐちゃな感情の私にがどう受け取ったかと言いますと、怒りの感情がとても出てきました。神様、これはどういうことですか。私のこの状況、あなたは一番知っています。本当にあなたは私のことを知っているんですか。なんで私は産んでくれた人と一緒に住めないんですか。なんで私が特別養子縁組の養子の子なんですか。みんなは血のつながった親子で、なのに私の父、母は年を取っていて顔も似ていない、横に並ぶことも恥ずかしい、でもここまで育ててくれたことにはすごく感謝している、文句はない、むしろ本当に感謝なんだけど、というどうにもならない感情、これはどうしたらいいのと私は心の中で叫びました。ですがスンとすぐに落ち着いたのを覚えています。それはなぜかというと、神様にこの思いを伝えたってどうにもならないと思ったからです。神様に頼んでも呼んでくれた人に会えるわけがない、どうにもならない、もうこんな無理なお願いをするのはやめようと小さいながらに思いました。他の方は神様は聞いてくれるし、答えてくれるし、与えてくれる、でもこの状況は神様でもどうにもすることはできない、養子でも幸せに暮らせている、何よりこうして大事に育ててくれる両親を悲しませたくないという思いでいっぱいになり、もう考えることはやめようと心に誓いました。それからの私は、ね、いろいろなところを通りましたが、神様に守られながら中学生、高校生、そして私は、幼児教育を学ぶために短期大学に通ったんですが、その進んでいく中で家庭環境が複雑な友達と出会うことがたくさんありました。そして私自身は養子だけど家族から愛されていて、たくさん愛を受けていることを実感しながら成長し、毎週欠かさず教会に集い、また祈り、そして聖書を開くという生活を送っていました。ですが19歳の3月土曜の真夜中に、私は神様の時を体験することができました。その日はなかなか寝ることができず、夜中ゴロゴロ布団の中で携帯をいじっていました。すると携帯の上の画面に SNS の友達の申請表示が来たんです。で、その名前を見て私はびっくりしました。それは産んでくれた人の名前だったからです。私は産んでくれた人の名前を知っていたので、これって同姓同名の可能性もあると思いながら、でもドキドキしてそのアプリを開きました。開いてみるとキャンセルをされていたのか、その友達欄にはその名前がなかったんですが、間違って申請したのか、本当に同姓同名の人なのか、 本当はでも親なのかもしれないと一気に目が冴えたのを覚えています。それまで特別養子縁組では生みの親と会うことは 100% できないと言われていました。本人と産んでくれた人とまたその育ての両親が、もう全員が了承を得ないと会うことができませんでした。どこか一つでも嫌ですという脳が出ると会うことができないということを聞きました。育ての両親に産んでくれた人に会いたいと言って悲しませたくないという思いを小さい頃から持っていたので、この発言で今すごくいい状況の家庭環境を壊したくない、自分のその思いで壊したくないという気持ちで今までは話そうとしたことがありませんでした。でもこの突然の出来事に私はドキドキして、でも期待してはいけないと思いながら、この誰にも相談できる状況ではない内容だけあって、どうしたらいいのか本当に分からなくなりました。ですがその時に、分からないからこそ神様に聞いてみよう、祈ってみようという思いが与えられました。イエス様、私はこの SNS を通してあなたが産んでくれた人と会うためのチャンスを与えてくれたと信じます。本当にこのことが御心なら会わせてください、会ってみたいですと心から素直に初めてこの内側の願いを祈ることができました。祈る中で神様は私に平安と勇気を与えてくれました。なんでかわからないです。でも会えると確信がやってきたんです。そして今なら会ってみたいと両親に言える気がすると思いました。どう思われるかわからないし、どうなるかわからないけど行ってみようと勇気を持って母にこの状況を伝えました。そして会ってみたいという方を伝えました。すると返ってきた答えは、もうすぐ二十歳になるし神様のいいタイミングなのかもしれないと言ってくれて、そして私の思いを受け入れてくれて、特別養子縁組をしてくれた団体に連絡を取ってくれました。団体の方からは、今までこういった事例がないので本当にどうなるか分かりません、連絡が相手と取れないかもしれないです、取れたとしても相手が会いたくないと言うかもしれません、でもそれでも私はやってみたい、このチャンスを逃したくないと思って連絡を取るようにお願いしました。そしてしばらく経って父親の方に団体から電話がかかってきました。電話の内容が聞こえなかったんですけど、私は近くでずっと座って聞いていて、で電話を切った瞬間すごく心臓がドキドキしたのを覚えています。そして父が、産んでくれた人も会いたいと言ってくれてるみたいだけどどうすると聞かれました。その時私は 100% 無理だと思っていたことが180度もガラッと変わった、この変えられた状況、また祈りが聞かれた、母が言っていた神様のタイミングっていうのが本当にあるんだということを、どこか冷静にでも本当に信じられないことが起こっていると鳥肌が立って、本当に心がドキドキワクワク感情が溢れ出るようなそんな感覚になりました。具体的にこう会う日、会う場所も決まっていったんですが、もしかしたら直前でやっぱりと言われるかもしれないと思って、私はこの会う直前まで、毎日毎日一人で祈っていました。そして会う当日、私が生まれた病院で再会することができました。すごくドキドキしました。どんな母なんだろう、どんな顔なんだろう、体型はどうなんだろうとかいろいろ思ってたんですが、もう入った瞬間から、その時祖父と祖母も一緒にいたんですが、その祖父が私のところにまず来てくれて、会ってくれてありがとう、ありがとうと言って涙を流してハグをしてくれました。そして先生に産んでくれた人が私とハグをし、 その間、周りを見ていると父と祖父、また産みの母、あ、育ての母と祖母がハグをしている姿を見て、すごいことが起こっていると涙が出てきました。そして初めこそ産んでくれた人と会って緊張していたんですが、すごくフレンドリーな方で、すぐに仲良くなって、私が知りたかった、疑問や不安、怒りだった部分が少しずつ解決していき、心の傷が癒えていく感覚を体験することができました。そして同時に憎いという思いが消えていって、また私が裁かなくてもいい、もう自分を責めなくてもいいという思いに与えられていきました。そして話を進めていくうちに、私が生まれた年ではシングルマザーという言葉があまり世の中に浸透していなかったので、育てることは私はできなかった。でも産むことは産みたいとは思っていた。でもこの先どうしたらいいのかわからない。そしてその当時は若者の間では望まない妊娠をした時にもうすぐに中絶をすることが当たり前だったそうです。でもその産んでくれた人は意思を変えることなく産むんだ。でもどうしたらその先どうしたらいいのかわからないと言って悩みながらずっと妊娠生活を続けていたそうです。そんな中で特別養子縁組という制度があるよということを病院が教えてくれて、そしてその、特別養子縁組の団体がと提携している病院に母が一人で、行って私を産んでくれたということを聞きました。もその翌年にはシングルマザーという言葉が世の中に少しずつ出ていったので、もし私がその次の年に生まれていたら私が一人で育てていたと言われました。で、私はその瞬間、神のなさることは全て時にかなって美しいという今日の聖書箇所を心の内にやってきて、本当にこの内側から溢れていくもの、温かいものが溢れていくものを感じました。そして神様の時は本当にある、そして絶対に会えない、会うことはできないと思っていたんですが、神様は私に母と会うチャンスを与えてくださって、またちょうど良い二十歳というタイミングでこの不可能を可能にしてくださいました。もし育ての両親が特別養子縁組の会員になっていなかったら、またもしこの中絶が当たり前の時代に産む決断をしてくれなかったら、もしこの産んだ後にやっぱり育てると言って心変わりをしていたら、私は神様を知るチャンスがなかったなと思います。そして心に虚しさを覚えて生きていたんじゃないかなと思います。神様の大きな計画のもと、生まれる年も産んでくれる人も、また育ててくれた家族も全て神様が与えてくれた。そして私はたまたま養子になったんではなく、全て神様のご計画で、この岡山、そして中島家、そして私が育っている三谷の土地で育つことができたんだなということをすごく実感することができました。神様の計画なしに私は存在することがなかった。そして神様の土地の中を生きているんだということ、自分の存在を初めて認識することができ、また認めることができました。この愛を注いでいつも祈ってくれた両親に感謝しました。そして中絶が当たり前の時代にもかかわらず一人で産むと決めて産んでくれた人に感謝しました。そして何よりこの不可能を可能にしてくださる、こんなことができる神様に感謝をすることができました。私の人生は本当に生まれる前から計画され備えられていたということを体験できたからです。本当に何度も言うんですが、こんなことができるのは神様しかいないし、今までこの両親から受けてきた愛、その根源は神様から来るものだったんだということを分かったときに、私はこの愛と神様の素晴らしさを多くの人に伝えたいと、証ししたいと心から思うようになりました。そしてこの奇跡的な出来事があった たちの夏、よし、将来神様のために献身しようと思うことができたんです。で、私はでも幼少期の頃からいつか献身をするんだろうなという思いが与えられていました。でも両親の働いている姿を見て、でも私は向いていないし絶対に嫌だという思いをずっと持っていました。でもこのことが起きてから、私はそれでも神様に献身したいなという思いが与えられて、この20代ではバリバリ仕事をしてお金を貯めて好きなことをして自分の時間を使って、で30代40代ぐらいで、まあ、ちょっとずつ聖書を読み始めて、まあ、仕事や何かも落ち着いた頃に学びに出て献身したらいいかなと思っていました。でもここでも神様の時と私の時は違いました。私は保育士として5年間働いていたんですが、コロナウイルスの影響で大好きだった海外旅行に行くこともできなくなり、仕事もマスクをする生活で子どもとの距離感が難しかったり、職員同士の関係も難しくなって、またいろんな面で私の計画は閉ざされていきました。でも自分の計画の中では5年働いたら一旦保育士の仕事を辞めて何か違うことをするつもりだったので、あ、この5年目が終わってしまったら私はどうなるんだろうという不安がやってきました。この先どう歩んでいけばいいのか分からなくなった私は、神様にこのような祈りをしました。神様、私はこんなことをしてあんなことをしてこんなことをするという計画をたくさん立てていましたが、すべてあなたが閉ざしていること、なぜですか、閉ざされたのか、これは自分で考えた人生計画だと祈りながら考えさせられて、これは私の計画で進もうとしているから神様を閉ざしているんだ、これは あなたの御心を教えてください、その御心に従いますと祈りを変えた瞬間、私の頭の上にはKBI という文字が出てきました。嫌だなぁと正直は思ったんです。何も私の計画では20代を遊ぶつもりだったので、何も聖書の勉強もしていなかったし、聖書を開くこともどこに何があるかも正直わからないような、そのようなレベルでした。なのででもここまで綺麗に KBI という文字が頭の上に出てきてしまったので、これは神様の導きだなと思って分かりました。では KBI にはコースが3つあるんですね。3週間コース、1年コース、3年コース、どのコースで入学したらいいですかと祈りを見てました。すると今度は緑色のポップ体に3が出てきました。3っていうのはもう3週間か3年しかないので、うわーと思ったんですが、もう自分の中では分かっていました。でも神様どちらですかと思った時に3年という言葉が与えられて、私は何の知識もないです、何も分からないですけど、それでもいいんですか、いやダメでしょって私は神様に祈って聞いたんですが、それでいい、いや、このままのあなたで行きなさいというふうに語られました。ここまで綺麗に KBI、また3年という文字を与えてくださったので、もうこれは神様の御心だな、導きだなというふうに感じて従いますと。で、この KBI に進学することになり、この3年目に至ります。KBI に入ったからといって順風満帆なわけではありませんでした。人に人を通して自分の弱さを知り、また汚さや愚かさを知ることがあり、何度も落ち込む経験をしました。また聖書の知識が本当にないなと悲しくなるような経験も何度もありました。でもそれでも神様はいつもその時に本当に必要な御言葉、また備えを与えてくださって、いつも励ましてくださいました。その産んでくれた人との出会い、また KBI で導かれたこと、この2つの体験を通して本当に神様の時があるということ、またそのタイミングを信じて神様に委ねてついていくことで、さらに神様の素晴らしさを知る経験をしました。 私は今本当に神様なしには生きていくことができないと思うようにますますなっているなと感じています。私は本当に神様に愛されていて、また私の人生には神様の大きな計画がある。そして神様はこんな私を用いたいと思ってくださっているんだなと受け取ることができています。神様のなさることはすべて時にかなって美しいというこの御言葉を私の経験を通して、本当にまだ神様を知らない人に伝えられるようなものへなりたいと思っています。神様に不可能なことは何一つありません。そして私の人生は私にしか体験することができません。で、皆さんの人生も皆さんにしか経験することができません。本当にここにおられる一人一人に神様は計画を持っておられます。神様の作品の中を生きているんです。この計画を知ることができたらいいのにと私は何度も思っていました。皆さんはどうでしょうか。残念ながら私たちには将来のこと、本当にこのつい先のことを知ることができません。今日この一緒に読んだ聖書箇所、一緒に見た聖書箇所のように様々な時を通ります。生まれてくるとき、また死ぬとき、泣くとき、笑うとき、求めるとき、諦めるとき、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、今のときと、さまざまな対比があります。時になぜこのタイミングでこのようなことが起こるのか、今じゃなくてあのときだったらなぁと嘆いたり、また目の前が真っ暗になったりする人生の中では、そのような経験が何度かあったのではないかなと思います。私もその通りでした。ですが、私たちは神様を知っています。主は助け主です。私たちには、一箇所聖書の読みましょう。第一コリントの13節を読みします。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を変えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ変えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださって備えてくれます。そして主は、続いて申命記の31章6節後半を読みします。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。この御言葉の通りに私たちは神様から励まされること本当にたくさんあるのではないかなと思います。そして本当にこんなに心強いことはないのではないでしょうか。では神様を知らない人は一体どうでしょうか。人と比べ虚無感や劣等感、また自分の存在価値を見出すことができず、人生の喜びを見出すことができない、そのような人が皆さんの周りにもたくさんおられるのではないでしょうか。私たちは先に神様を知る者として、この時計に感謝し、またこのいい時も悪い時もどのような時も神様を第一にして歩んでいきましょう。もし立ち上がれないとか、もう無理だと落ち込むような時があっても、それは全て神様の御手の中で起こることです。いつでも神様がついておられます。神様に信頼していきましょう。ですが時に私のように自分の思いと真逆のことを語られることもあるかと思います。その時こそ主に委ねて従って歩んでいけたらなと思っています。皆さんもぜひ、難しいんです、委ねるということは。でも共に委ねて歩んでいきたいと思います。神様は全ての人に、私たち人間では計り知れない神様の計画があり、また神様の時タイミングで道が開かれるということを信じ受け取っていきましょう。私たちのこの長い人生、本当にいろいろなことが起こりましたし、起こりますよね。でもこの良い時も悪い時も全ては決まりましたけど、必 神様の御手の中で行われることです。ですからこうちょうど良い時に神様は必ず引き上げてくださいます。安心して委ねて主と共に歩んでいきましょう。政治内の社官である三浦美幸先生がある日のメッセージの中で私たち学生にこう言いました。自分の人生を喜んでいるか、自分を愛しているかと。私はこの言葉を聞いてハッとしました。喜ぶべきなのにその現状に満足することをせず不満を持っている、神様に感謝することを忘れている、何より自分の人生に対する感動を忘れていると思いました。神様から本当にたくさんの恵みを日々与えられているはずなのに、それを当たり前のように受け取ってしまう、このような愚かなものだなと思わされました。感謝の反対は当たり前です。忙しい日々の中でこうして生かされていることに感謝し、また少しでもいいので振り返りながら日々いただいている神様の恵み、また喜びに感謝して忘れないようにしていきたいと思います。またそうしていきましょう。皆さんにも問いたいと思います。自分の人生を喜んでおられるでしょうか。自分を愛すことができているでしょうか。今しばらく祈っていきたいと思います。私というこの人間を作ってくださり、またここまで守り導いてくださったことを感謝していく時間としていきたいと思います。また私たちが与えられているこの人生という時をどのように用いたらよいのか、また私を通してあなたが描いておられる計画は何なのか、今しばらく待っていきましょう。まさにこの